Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2006年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京大学大学院薬学系研究科講師の池谷雄二先生、その後編です。人の脳の凄さとは。
Let's get knowledge with fun。
さて、今回のエキスパートは東京大学大学院薬学系研究科講師、そして小電車より出版の脳は何かと言い訳する、人は幸せになるようにできていたの著者、池谷雄二先生です。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さて、先生は、日々研究者として、研究されているわけですけども、そもそも非常にこう世俗的な興味なんですが、脳科学者という分類の方はどういう生活をしてらっしゃるんですか。
いや、私の中では普通だと思うんですけれども、基本的には中心は実験ということになりますね。はい、うん、はい、私の場合は人を使う実験ではなくて、実験動物を使うことが多いんですけども、その動物の脳をこう観察したりとか、動物の行動を見たりとか、そういったことをやっていますけれども、ただ実験だけというわけではありませんで、やはりその実験したデータをですね、発表するというのもまた研究者の大切な仕事なんですね。ですから、学会に行って、データを公開したりとか、もしくは論文を書く、これが比較的大切なんですけれども、そういった仕事を主にやっております。
なるほど。はい、でもね、その日々その研究、例えばその実験だったりというのは、やっぱりさっきちらっとお話が出ましたけど、そのアイディアというのが相当大切な部分かなというふうに思いますけど、そういうアイディアの源みたいなのってのはどうなんですかね。
そうですね、アイディアの源はおそらく情報だと思うんですよね。
情報、
どれだけその分野に精通しているかと、言ったところから、おそらく僕はアイデアが生まれるんじゃないかなと、何も知らない分野のことを始めるときってどうしてもそのアイデアが出てこなかったり、仮に出たとしてもそれはかなり突拍子もないものだったりしてするんですけれども、その分野について知れば知るほど、あ、まだここは分かってないんだと、ここをやればすごいことが分かるんじゃないかって、そういうことが分かってくるんで、いかにその分野について勉強できるかということを、私は大切だというふうに思っています、
ね。なるほど、いかに精通できるか、
はい。
で、先生の特にご専門はやっぱり海馬というなってくると思うんですけど、そもそもなんで海馬にご興味。
これは非常に難しい質問なんですけども、正直言いまして、あまり理由がないんですね。今の私の所属しております研究室が、以前から海馬の専門の研究室だったんですけども、特に深い理由もないまま、ここの研究室の配属になったのが大学3年生の時です。入ってみたら海馬の研究室だった、でやってみたらこれ面白いという感じだったというのが、正直なところなんですね。は
い、じゃあ結果的に、結果オーライみたいなところ。
そうですね。
でもその海馬 の面白いというふうにおっしゃいましたけど、何がその一番面白い部分なんですか。
はい、キーワードは可塑性ですね。変わりうる性質、これ可塑性と言いますが、脳は変わりうるんですが、その可塑性が最も強く観察される場所が海馬なんですね。
なるほど、可塑性というのは先ほども出ましたけど、その変わりやすさというか、適応性というような感じですけど、
そうですね、
その海馬というのがその脳の中でも特にそれが強い。
そうなんです。海馬の、可塑性はどこにあるかって話なんですけど、可塑性はですね、シナプス、脳回路に存在します。で、その海馬のシナプスですね、シナプスというのは神経細胞と神経細胞が情報をやり取りするこの結び目の部分なんですけれども、そこのところをですね、少しこう電極を刺してですね、電気刺激しますとですね、すぐにこうそのシナプスの通りが良くなったり、もしくは使ってないと悪くなったりとかというふうに変わりやすい性質を持ってるんですね。その変わりやすさということにかけては、海馬は脳の中で一番やります。
なるほど、じゃあその、じゃあそれだけ、奥が深いということにもなってくると思うんですけど、その中で特に海馬のここの部分に注目してるっていうのはあるんですか。
はい、また専門用語ですみません、あの視上界という部分があります、うん、それは海馬の神経細胞の半分以上は視上界にあるんですけども、うん、その神経細胞がですね、面白いことにですね、うん、分裂増殖、つまり増えたりもしくは減ったりすることが分かったんですね。普通の神経細胞はですね、生まれた時の神経細胞はもう二度と増えることはなく、うん、それを一生使い回すんです、
うんうんうん、
でまあそれがまあ脳ってのはそういうもんだと思われていたんですが、うん
はい、
ところが海馬は例外で、そこの神経細胞はなぜか増えるんですよ、数が分裂して。これはもう面白いなと。
それは海馬特有のことと。
はい、そうです。
なるほどなるほど。
でこれはどうしてだろうかと、うん、もしくはどういう時に、そういうことが起こるのか、うん、なんかそのメカニズムは何だろうかっていうのは私はとても興味を持っています。
なるほど、それはどのぐらいまで分かっているんですか。
そうですね、どういう刺激で増えるかっていうのはだいぶ分かってきてまして、うんうん、やはり先ほどの歩くという刺激、うんうんうん、それがあのかなり強烈に効くようですね、うん、歩くと神経細胞の分裂能はですね、うん、まあ 1.5 倍から2倍くらいまで高まるんですね。そうすると自然に海馬が大きくなる、うん、ということも分かっています、
うん、
それからですね、例えばネズミですと1匹で飼うよりは、たくさん5匹とか10匹一緒に飼った方が海馬が増殖して機能が高まるとか、
うん、
あと面白いのはですね、
はい、
オス同士だけで飼うよりはですね、
はい、
もしくはメス同士で飼うよりはですね、両方こう混ぜてオスメス一緒にしてこう飼った方が、まあ、刺激も多いんでしょうかね、
うん、
あの海馬の増殖能力が高まるということが分かっています、
うん、じゃあだいぶその辺が今分かってきているという
、そうですね、
段階なんですね、はい、うん、その脳、海馬に限らずその脳全体の話でいうと、
はい、
すごくざっくりした質問なんですけど、
はい、
どの程度のことまで分かっているんですかね。
あ、今の科学でどのくらい脳が解明されているか、はい、ということですか、
は
い、これはですね、ミクロなレベルでは、うん、だいぶ分かっていると思っていただいていいと思います。
ミクロなレベル、
はい、シナプスの機能であるとか構造であるとか、どういう分子がどうやっていつ働いているかということに関しては、まあ、だいぶ分かっています、
うん、
あとは次はそのパーツを組み合わせて、じゃあ私たちの心ってのはどういう形をしているのか、どういう実態なのかっていうところまで持っていかなきゃいけないと思うんですけど、うん、そこのところを今やっているところで、
うん、
それに関してはまあ、根本的にはまだ手つかずで、これからが楽しみだというところですね。
なるほど、
はい、
じゃあまあ先は長いっちゃ長い、ということですか。
できれば早いうちに解決したいなと毎日努力しております。
なるほど、はい、その人によって脳というのは違うものなんですかね。
大きな構造、例えば海馬がここら辺にあるとか、うん、大脳小脳がここら辺にあるというのは変わらないんですけれども、
はいはい、
まあ、顕微鏡レベルではもう随分と違いますね。神経細胞の、まあ、並びは一緒かもしれないですけど、そこに並んでいる神経細胞の数とかは、うん、やっぱり人によって違ったりとかします。
かなり違う。
海馬ですと多い人と少ない人で、うん、まあ20から30%くらいは違うんじゃないかなと考えられています。
はい、それは相当大きいですよね。
そうです
ね、2割3割違ったら、
ええ、
ね、その、うん、記憶力一つにしても相当違うでしょう ね、 これね
じゃないかと考えられるんですよね。
なるほど。
でまたこの海馬の場合特に面白いのは、その増殖して増えたりできますから、はい、その刺激を与えることでまた増やして、
あ、なるほど、なるほど、
ということなの で、 そ、 で、ね、そこら辺はまあちょっとこう夢を持てる話でもあるわけですね。
そうですね、先ほど来話が出てる可塑性という部分においては、はい、それこそ歩くことによっても、ね、あの刺激されて大きくなる可能性もあるしっていうことですもん ね、
は
い、
そうですね。
なるほどなるほど、うん、その我々人間がそのやっぱり脳と良好に付き合っていきたいわけですけど、
はい、
どうしたらいいんですかね、その良好な関係を、ね、していくためには。
シータ波というのはキーワードじゃないかなという気がするんですね。つまり同じものを見てもすごく冷めた視点でいるよりは、すごくこう興味を持って何でもチャレンジしてみて、でそうするとそうやって脳を使うことで、まあ、新しい分野を知ったりとか、そう経験したりして、でさらにそれが糧となってまた新しい分野をこう吸収する能力が高まるということで、結局一番の元をたどれますと、どれだけ物事に熱中できるか、どれだけ物事に興味を持てるかというところがおそらくこの脳のポイントだと思うんですね。でそういう意味ではその、まあ、シーター波を出した生活をしようというのが、ね、私の
いかにじゃあ好奇心を持ち得るかという部分ですよね。
はい、
そうすることによってその 脳のポテンシャルもどんどんどんどん使っていくことができるっていうことなんですかね。
そういうふうに信じてます、
うん、そのポテンシャルっていうことで言うと、はい、脳は実はその持ってるポテンシャルの何パーセントしか使ってないんだよみたいな話も聞いたことあるんですけども、はい、その辺はどうなんですかね。
その話の出どころはおそらく、うん、水筒症と呼ばれる患者から来てると思うんですね、うん、水筒症というのは脳の中に水が溜まってしまう、はい、特に子どもの時にその脳の中に水が溜まってしまうと、うん、脳が大きくなれないまま、うん、成長してしまうと、はい、ことがありまして、一番顕著な例だったのはですね、一見正常に成長して、うん、ですごく学業優秀な人なんですけど、ある時別の病気になった時にたまたま脳に行って脳のレントゲン写真を撮ったらですね、どうも小さい時に水筒症やっていたらしい。で脳の大きさが普通の人の 10% しかなかったという患者がいたりしたんですね、たった 10% しかないのに普通の人並みの生活ができる、むしろその人はですね学業優秀だったりとかして、そういうのを見るとですね 10% の脳で十分だったら、ってことは脳は 10% の能力しか普通の人の脳はですね使われてないんじゃないかという、
そういう推論も、ね、
成り立つと、ね、そういうところがおそらくその出どころなんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、はい、そういうもんなんですかね。
ここは何とも言えないところなんですけど、うん、私はそういうもんではないというふうに思ってます、うん、と言いますのはですね、うん、はい、脳を生かすかどうかというのは結局この体を動かすかどうかということと非常に密接な関係がありまして、うん、手足を動かすことによってそこの部分の脳が活性化するというような形をとってるんですね。ですから、何がその脳のリミッターになってるか、うんうんうん、限界になってるかというと体だと思っています。
体、
うん、つまりその仮にですね、私たちの体にですねこの指が20本あったりとか、うん、腕が5本あったりとかしたとしたら、そうしたら初めて脳の隠れたポテンシャルを生かせて、それをコントロールできるんじゃないかということなんですね。ですからそういう意味で脳の 10% しか使われていないっていうのはちょっと言葉のニュアンスとしては違いまして、うん、むしろその、脳を十分に生かしきるだけの体を私たちは持っていないという表現がおそらく正しいんじゃないかと。
なるほど、
思います。
じゃあもっとなんかバージョンアップした肉体とか持ってれば、それも使いこなす力を持ってるけど、まあそこまでやんなくても、まあ、大丈夫よっていうぐらいの。
そうですね、そういう意味です。余裕のある作りをしてるんじゃないかなと思います、ね、
なるほどなるほど、はい、わかりました。 Let's get knowledge with fun。さて、すごい根本的な質問で恐縮なんですが、先生はなぜ脳科学者になったんですか？
難しい質問なんですけど、ね、まあ思い返してみますですね、はい、やっぱりその世の中には不思議なことがいっぱいありますね、はい、この宇宙8まで行ったらどこに行くんだろうかとか、うん、星はどうやってできるんだろうかとか、だから物質を分解していったらどこまで行き着くだろうかとか、そういう中で脳ももちろん不思議なものの一つなんですけども、うん、脳が他の不思議なものと決定的に違うのは自分自身が持っているという持ち物なんですよね、うん、脳というのは、まあ、1個しか持っていないんですけども、はい、でその1個の持ち物をこう一生かけて付き合わなければいけないという意味でですね、うん、最も身近な存在でいてなおかつ最も不思議なものという意味でこの脳に興味を持ったというところはあります。
なるほど、はい、自分の持ち物のはずなのに、はい、ほとんど分かってないじゃないかという不思議。
はい、
うん、そうですね。でもそんな脳科学者になるために必要な脳とかってはないんですかね。
どうなんですかね。それが分かったら私もぜひそういうふうになってみたいんですけど。
なるほど、
はい、
今、うん、最も力を入れて取り組んでいらっしゃる研究というのはどういった分野になってくるんですか。
はい、ですね、脳はですねコンピューターとは違いまして、うん、普段からフル活動してるんですね、うん、コンピューターは例えば外から命令が来た時だけこう CPU が動いて、はい、計算が行われて、出力をしてくれるという形なんですけど、うん、脳はですね外から入力がなくても例えば物を見ていなくてもその物を見ている場所の脳というのは常に活動してるフル活動してるんですね、
うん、
なんか例えがいいか分からないんですけれども車でいうところのエンジンはいつもこうフルスロットルで回していて て、アクセルをいっぱい踏み込んでいるんだけれども、クラッチがつながっていないという状態が脳なんですね。で、脳はどうしてそんなにこういつもいつも元気で、フル活動しているのか、こういう、外から刺激がないのに活動しているのを自発的に活動するということで自発活動っていうんですけども、その自発活動って不思議だな、これこそが脳をたらしめている何かではないかという気がして研究しています、で、脳はですね、人の、重さで言えばですね、体重のたった 2% しか占めないんですね。 1.5 キロあるかないかです、重さは。でもエネルギーで言いますと体全体の 20% から 25% も使ってしまってるんです。で、そのエネルギーのほとんどは自発活動、つまり外の情報とは関係ない内部処理に使われているんです、で、そこまでしてエネルギーを使っている、言ってみれば燃費が悪いように感じるんですけども、そこまでしてエネルギーを使ってるんだから何かあるんだろうなということをこう思ってやっているんですね、
はい、なるほど、それはどういうレベルまで見えてきてるんですか。
ですね、その自発活動、平たい言葉で言えば脳の揺らぎということになるんですけども、その揺らぎがですね、どうもあるパターンを持ってるらしいということが分かってきました、それが例えばその記憶を高度するようなパターンであるとか、逆にですね、そのパターンが崩れると、病気になったりするんですね、うつ病であるとか、それから転換であるとか、そういった脳の病気っていうのももしかしたらその脳の揺らぎの不具合によって起こってるんじゃないかということも徐々に分かってきています。
なるほどね、そうですか、でも本当にそう考えていけば本当に不思議だなというか、そんなにね、ずっとアクセル吹かしっぱなしで、非常に本当おっしゃるように燃費が悪い、なんでなのかなっていう感じは本当にしますね、これはね。でもそれを解明していくことによって、まだ見えてない部分のその脳の能力だったかとかっていうことも見えてくるんですかね。
そうだと信じてやっておりますし、それと同時にですね、そういう新しい機能、新しい側面が見えてくることで、今、脳の病気で困っていらっしゃる方々に新しい治療法や、それから治療薬ですね、もしくは予防薬であったりとか、そういったものを提供できるんじゃないかというふうに考えております。
なるほど、先生は、プロフィールの中にもありますが、その薬学系研究家ということ、その薬という部分にももちろん携わっていらっしゃる、
そうですね、
これは実際にはどういった形で関わるんですか。
最終目標は薬を作ること、特に私の場合は、アルツハイマー病などに代表されます、認知症の薬をもう将来絶対作りたい、叶うならば自分の脳が老化するまでで何とか間に合わせたいと思って研究してるんですけども、そういう意味では、薬を作るというのが最終目標なんですけども、その前の段階として、その薬を作るためにはこの脳が分かんないと薬ができませんので、現時点では、かなり基礎的な脳の仕組みをそもそも知っていこうというところに視点を置いています。
なるほど、じゃあその仕組みがある程度分かってきて、ここをこうすればいいというようなことになれば薬という段階になってくると。
そうですね、
それはどのぐらい時間かかるんですか。
ね、私今36歳ですからね、あと50年以内には間に合わせないとまずいですよね。
そうですね。
でもそんなに遠くない将来にわりかしこうかなり強力な薬ができるんじゃないかという、見通しが徐々に、薬学製薬業界全体で立ってきているというところは、事実です。
じゃあぜひともちょっとその解明も、よろしくお願いしたいと思います。
こちらこそ、
さて、先生のホームページアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後になりますが、番組恒例の質問でございます。これまでで一番思い出に残る先生というのはどういった方でした。
はい、中学1年生の時のですね、担任の先生ですね、小学生の頃はもう全然勉強もしなかったし、成績も下から数えた方が早いというそういう成績だったんですが、中学に入った時にこう後頭部を金づきで殴られたかの衝撃を与えてくれたのがこの先生だったですね、勉強の楽しさ、それから、その先生は図画工作って言いますかね、工作の先生だったんですけども、私物作ったりするのはわりかし好きで、カセットテープ入れとく箱を授業で作ったんですけど、それが割とうまくできまして、でその時さすが池谷君と言ってくれたんですね、で私先生に褒められたことなんて小学校以来なかったですからね、でその時こう初めて ちょっと自分に自信というものがこう生まれた瞬間だったと思うんですよね、うん、そういう意味ではその中学校1年生の担任の先生、うん、こう今でもその感謝してもしきれないという感じがします、うん、
なるほど、はい、それがその今脳科学者である池谷先生の原点にもなっていると、
そう言ってよろしいかと思います、
うん、はい、できないものをできるようになるとか、そういうやっぱりそういう喜びっていうのがここにつながってきてるんですかね。
まず最初のモチベーションはその先生に褒められるということだったんですけども、うん、その先生に人からも評価される以前に、そのうちにですね、こう自分が今までできなかったことができるようになるということにこう気持ちよさというか心地よさを覚えて、できないことがあるとそれに無償にチャレンジしたくなるというのは、その頃からこう植え付いてきたのかなという気がします。
なるほど、まあ、本当その脳の中の世界というのは本当にそのチャレンジャブルなというか、非常にね、挑戦しがいのある世界だという感じがしましたし、やっぱそういった原点はそこにありと言ったところですかね。はい、ラジオ版学問のすすめ、本日は東京大学大学院薬学系研究科講師の池谷裕二先生にお話を伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京大学大学院薬学系研究科講師の池谷裕二先生をお迎えしての後編をお送りしました。いや、今日お話を伺いした池谷先生、本当にこの脳に関する興味深い話の数々でしたけども、記憶力の鍵を握るというシーター波、出すためにはやっぱりこう好奇心を持って、そして歩くことを、いや、これからも意識的に実践していきたいですね。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。